恵みをいただく御言葉は出エジプト記の14章です。出エジプト記の14章、はじめに5節から14節までをお読みします。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車も馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・セフォンの手前ピ・ハロテ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。アーメン。一言お祈りをいたします。全知全能なる主、万軍の主、今も生きておられて、このエジプトでの出来事を起こされた主は、今私たちが礼拝を捧げている主、あなたは今も昔も変わらず力強く、またその民に惜しまず恵みと慈しみを施され、その敵から救い出し、奴隷状態から解放し、もはや二度と追いつかう者たちを見ることがないように、その敵を一網打尽にしてくださる主です。今日主よ、このしもべを通してあなたがお語りください。この語る唇を清め、通りよき札としてこのものを用い、生徒たち一人一人の耳を心を今整えて、礼拝にふさわしく、またあなたを知る心をますます起こしてくださいますように。あなたがどれほど素晴らしいお方であるか、私たちに約束されている祝福がどれほど素晴らしいものか、今日私たちがさらに知ることができますように。どうかこれからの一切をあなたが支配して導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは特に危機 機的な状況に陥った時こそ主が近くにおられ、主の救いが近いということを皆さん知っているでしょうか。今もう、ね、主をより頼んでここまで歩んできたのに何のいいこともない、でそれで状況はもっと悪くなってしまった、ね、主は私たちを解放してくれると言っていて、でも確かにその兆候が起きて、そして実際にエジプトから出てきた。でも今度はエジプトが軍隊を出して本気で怒らせて、そして、ね、もう自分たちの目の前にもう武器を持って精鋭の戦車を率いて攻めてきている、もっと悪くなったじゃないかと、ね、この今お読みしたこの出エジプト記14章はその最もですねイスラエル人が絶望したであろう箇所ですね。それまで主は確かにエジプトに現れました。そして銃の災害でもってエジプトを撃たれました。主に期待することを皆さんやめないでください。主に期待しないこと、これは主に喜ばれないことです。主に期待して進み出た人たちは幸いを得ました、栄光を得ました。今朝の蒼天礼拝でもですね、主に期待して進み出た5人の、ね、娘たち、彼女たちは永遠の書物聖書に記されました。他にも同じような状況の人たちはいたんですけど、でも彼女たちは主が素晴らしいお方であることを期待して進み出て、そして聖書に基づいた正しい訴えをしたから、それが主に聞き入れられたんです。皆さん主に期待しましょう。主は力強いお方です。さてこのところにおいてはエジプト人たちは、ね、イスラエル人を去らせたことを後悔しました、ね、もうエジプトのパロはイスラエル人もう出ていけ、ね、もう一切合切持ってその羊も牛も全部連れて出ていけ言われて、でそれで出て行ったんですけども、でもいざ出て行ってしまうとエジプトの人たちは、ね、今までイスラエル人をこき使って奴隷にして楽していた、その楽がもうできないということを、ね、2、3日で悟ったんですね。実際にイスラエル人がいないことを、その不便さを2、3日で身にしめて、我々は何ということをしたんだ、イスラエル人を探せるとはということで、パロは戦車を整えて、ね、軍勢を自ら率いて、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた、ね、エリ抜きの戦車だけでも600、さらにエジプトの全戦車、ね、大軍をなして、もうそれだけで、1000以上は戦車だけでもいるでしょう。で戦車だけでそれだけということは、ね、騎兵とか歩兵とかもっとたくさんいるはずですね。それを率いて、もう当時の最新鋭の装備です、最強軍事局国、それが当時のエジプトでしたけれども、その当時の最高の超大国であり軍事国であるエジプトが本気で最新鋭の装備を持ってですね、このイスラエルを追跡しだしたんです。でそれでどこで追いついたか、バールセフォンの手前ピハロテで海辺に宿営している彼らに追いついたと。ここはですね、要するにもう背水の陣です、後ろは海で、それで目の前は、もうエジプト軍が迫っている、もう挟み撃ちですね、海とエジプト軍の挟み撃ちです。そのような状態であることをイスラエルの民が知った時、彼らは非常に恐れて主に向かって叫びました。もう絶体絶命です。彼らは何て叫んだか、エジプトには墓がないのですか、私たちをここのこんな荒んで知らせるとは一体何ということをしたのか、私たちがもう前に言っていたではないですか、私たちのことは構わないでください、私たちのことは構わないでエジプトに仕えさせてください、エジプトで奴隷のままでいいです、そういうふうにかつて言ったではないですか、なんで私をここまで連れ出したのですか、ね、主に仕えると言って、主に仕えれば幸いを得ると言って、それをちょっと信じてここまで来たけれども、どうも前よりももっと状況が悪くなる、そういうふうに思うときは確かにあります。人はですね、 それまで生まれながらの人間は目に見えるところに従って歩んでいます。皆さん今何を目で見てるでしょうか。目に見えるところに従って歩むとつまずきます。あの人こうだ、この人こうだ、そういうふうにですね、目で見ていると皆さんはつまずくんです。でも皆さんが御言葉を信頼してあるものであれば、つまずくことはないんです。アメン。ただ初心者、信仰の初心者はですね、このような恐怖に陥るんですね。それまで目で見えるところに歩んできた人たちは、主の御言葉に従って進むと、状況が、目に見える状況が一旦ちょっと悪くなる。で、それでイスラエルの人たちは、この状況、とっても悪い状況じゃないか、目の前にエジプト軍が迫っている、でも背後は葦の海、海でもう逃げる場所がない、ただ我々は、もう死ぬしかない、エジプトで奴隷生活していた方がマシだった、あの時ちょっとやっぱ苦しかったけども、でもそれでも、こんな、よくわからないところでよくわからない死に方をするよりはマシだった、そういうふうに思ったんでしょうね。でそれでモーセは言うんです。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。アメン。モーセはこの時何が起こるか全くもって分かりませんでした。でも主が救うと言われていたことは確かです。どんな手段か分かりません。目の前は確かにエジプト軍が迫っている、後ろは海がある、逃げ場がない、このままではやられる、なんですけども、モーセはですね、しっかりとその根拠を持ってるんですね。恐れてはならない、もう今目の前で見てるエジプト人はもう金輪際今後永久にあなた方見ることはない。皆さんにとってのエジプトは何でしょうか。皆さんを追いつかうもの、奴隷として縛ってきたもの、それは人だったりするかもしれない、システムかもしれない、企業かもしれない、あるいは霊的な存在かもしれない。皆さんの目の前のエジプト、それは主の前にあれば、皆さんが主により頼むものであれば、それはもはや金輪際永久に見ることはなくなるものです。敵はですね、最後の最後になってこういう最後の悪あがきをするものです。モーセはなんでこの、恐れてはいけない、そういうふうに確信を持っていることができたか。実はあらかじめですね、主はモーセに告げて押されている箇所が、この14章の初めの方ですね、14章の1節から4節までのところをお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を堅くなにし、彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。ね、はい。主の命令なんですね。このアラノの、この、ピハロテのハヒロテの方に行けと、海沿いで宿営せよ、もう敵の目から見ればもう簡単に攻め取れる、もう背水の陣、まあ、逃げ場を彼らは失っている。でしかも、どうやらイスラエルの民は右往左往してアラノで迷子になっているようだ。でそれでなおかつ今もうどうしようもないから海辺で宿営して、そんな もう身ぐるみ剥がれてるような、もうどうぞ攻め寄せてくださいみたいなところに宿営するしかない。攻め立てるには今がチャンスだと、そういうふうに思うしかないところに、わざと主がそこで宿営せよって言ってるんですね。皆さん、おびき寄せ作戦って知ってますか？ね、よく聞いたことありますね。おびき寄せ作戦。要するに、わざとですね、我々、味方側がわざと不利な状況に身を持っていって、で、それで敵の状況から見れば、敵は、お、あいつらが不利になってるぞっていうことで、のこのこ敵が出てくるんですね。おびき寄せ作戦です。おびき寄せ作戦の目的は、敵をおびき寄せて一網打尽にして、もう徹底的に打ちのめす作戦ですね。主はよくこの作戦を使われます。このエジプトで使われました。またヨシャパテオのあの戦争でもね、言ってみればおびき寄せ作戦ですね。主はですね、よくこの方法を取られます。皆さんの人生でもよく皆さんの敵をおびき寄せて一網打尽にするためにこの作戦を取られることがあります。そしてこのおびき寄せ作戦の最中、味方からすればですね、あたかも一番不利であるかのような状況に陥ることもあります。しかしそれは主があえてその敵をもう一網打尽にし尽くして、もはや二度と目の前に現れなくさせるためであることがわかります。モーセは信じておりました。今日あなた方は私が神であり、そしてエジプトとパロの軍勢は私が主であることを知るようになる。モーセはそのことを知っておりました。信じておりました。ただどういう手段かはまだ分かりません。まさか海が分かれるなんてね、想像だにしていなかったんですけれども、15節以降を読んでいきます。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え、ね、モーセと民が言い争っております。民はなんで私たちをこんな状況に落としたんですか。でもモーセは恐れてはいけない、しっかりと立って主の救いを見なさい、ね、そういうやり取りをしているところに主はモーセになぜあなたは私に向かって叫ぶのだか、ね、もう余裕しゃくしゃくと言いますか、ね、恐れてはならないとか、なんかそういう、慰め言葉一切なしでですね、もうさっさと移動しなさいと、ね、イスラエル人前進するように言いなさい。そんなうかうかしてる場合じゃないですよ。私の命じた通りに動きなさいと私は恐れます。16節からあなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を堅くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。アメン。ここで主は栄光を表されます。何を通してか。それは敵の軍勢と敵の戦車や騎兵、そういった兵器ですね、その装備、それを用いて主は栄光を表してくださるんです。皆さんを攻め立てる敵、皆さんの敵は、ね、戦車あるいは騎兵あるいは槍や刀、いろいろなもので使って皆さんに攻め立てるかもしれません。あるいは唇の剣、ね、心突き刺す槍、そういったもので皆さんを攻め立ててくるかもしれませんが、主はそれら兵器を用いて主の栄光を表してくださるんです。敵がもし皆さんに唇でもって攻め立てるのであれば、主はその敵の唇を通して主は栄光を表してくださる。主はですね、そのようなことが可能な お方です。19節から、ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。アーメン。イスラエルを叫んじて導いていたその神の使い、それは雲の柱、火の柱として神の使いがイスラエルの前を導いておりましたが、それは今度はですね、イスラエルの後ろ側に回り込みました。そして敵と味方の間にこの雲は、御使いは立ったんです。主の使いは皆さんの敵と皆さんの間に入って立ちふさがって、そして敵が近づかないようにまずしてくださいます。21節から、その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の地からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った、イスラエル人の前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。アーメン。主はですね、海を、人が渡れない海に道を設けてくださいました。そこには道がないと思っていたところに主は道を作られます。皆さんが道だと思っていない、そこはもう逃げられない障壁だと思っていたところに主は道を設けてくださいます。これはあらゆる、主を恐れ主を敬う生徒たちには、あらゆる仕方で主は道を備えて、そこを救いの道へとしてくださいました。皆さんの目の前にもいろいろな道が塞がれているかのような、海が横渡っているかもしれません。しかし主はこんなところに道を設けてくださるなんて、そういう驚くような方法でですね、皆さんに道を備えてくださいます。どんなにその頑強な相手であったとしても、どんなに国の法律的な、なんかそういうシステムが頑強であって、もう逃げ場がないかのようなところであったとしても、主は道を設けてくださいます。そしてそこを進ませてくださる。ところがこのエジプト人はですね、その様を見てもっと心を固くなりして、海の中ね、主があの海に道を設けてくださるほど素晴らしい御業を、奇跡です、こんな奇跡を行っておられる主をですね見ておきながら、それでも追いかけるんですね。心固くなりにして、何に行くぞって、ね、本当に頑固な人、主はどんなに奇跡を起こしてもそれでも何に行くぞって言って、それで自分を捨てない、降参しない、自分たちはまだやれるんだ、あいつらを、ね、貶めてやるんだ、そういうふうに言って追いかけるんですね。ところが主は、24節見ますと、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。主は見ておられるんです。 敵のそのような心固くななアリ様を見て、そしてかき乱すんです。主はその戦車の車輪を外されました。皆さん、狭い道で前方の方の車の車輪が外れたとしたら、後続車はみんな渋滞するしかないですね。道は その断崖絶壁のような道で、特に車の前方の車が車輪が外れたら進むことはできません。主はそれを海のただ中でされたんです。エジプト軍で車輪の外され進むのが困難にされました。それでエジプト人たちは恐れました。エジプト人の口でこういう言葉がささやかれるんです。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。アメン。主は私たちのために世に対してサタンに対して敵対し戦ってくださいます。主は皆さんのために戦ってくださいます。皆さんの敵が皆さんの逃げ道に追いかけてきたら、主は逆にその逃げ道を利用してその者たちを滅ぼそうと待っておられます。主ご自身が我らの味方となって戦ってくださる。もし皆さんがイエス様を主とするのであれば、そうしてくださいます。皆さんがイエス様を主としていなければこんな戦い方はしはされません。皆さんがイエス様を主として、イエス様を助け主よりどころとしているのであれば、イエス様は皆さんを助けてくださり、皆さんの敵と戦ってくださいます。26節から、この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車のその騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。アーメン。主は力強いお方です。主は私たちの敵をこのようにして滅ぼすことが可能になるお方です。皆さんが主をよりどころとするのであれば、主は皆さんの前に道を作られます。そして皆さんがその中を通るとき、主の奇跡の中を通っているんです。このイスラエル民族は水の中をくぐっていきました。それは彼らが神の民であると、もはや以前の行い、以前の奴隷状態は死んで、そしてこれから神の民として神の掟のうちに歩む、その印です。皆さんはバプテスマを受けられた方が、この中には多いんですけれども、水の中をくぐってきました。それは以前の生活に対しては死に明け渡し、主イエスキリストによって生きている、その歩み方をこれからしていくためです。主は力強い方です。主により頼む者にはこのように恵みと助けを施してくださいます。どうか皆さんはこの主に信頼して、皆さんの敵はこのように主に打ち負かしていただいて、そしてもはや以前の奴隷状態からは解放されて、新しい自由を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたは力強い主、戦いにおいて強い勇者。あなたをより頼み、あなたにあって進ませてくださいますように。どうか一人一人がの上に迫っているエジプト、主よ、彼らをあなたがおびき寄せ、一網打尽にして、もはや生徒たち一人一人の目の前から、一生涯この生徒たちの目の前に立つことがないように、主よ、あなたが一網打尽にしてくださいますように。そして生徒たち一人一人が主により頼み、このイスラエル人たちが主により頼んだように、主から確かな助けを得て、そしてもはや以前の奴隷状態に戻ることなく、以前の敵が目の前にもはや現れることなく、主よ、あなたがこの敵を一網打尽にし、生徒たちをそしるものをあなたがそしり、生徒たちを奪うものをあなたが奪い、そして逆にその富を生徒たちに与えてくださいますように。今日あなたに仕え、あなたにより頼み、あなたから助けをいただく幸いの時をこれからなさしめてください。あなたに祈る生徒たちのその声に聞いてください。そして生徒たちを追いつかう者たちを、主よ、あなたが生徒たちのその助けを求める声に聞いて助けてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。